春郎のよもやま話。このブログはシーサーブログのご好意に甘んじて好き勝手にやらせていただいている自作の音楽とおしゃべりで構成された気ままな音声ブログです。本日も最後までよろしくお聞きください。今日は10月の28日ですな。昨日、明日になったら絶対ギター弾いてあるんだみたいなこと言ってましたけどね。なんか鼻がね、鼻声でしょ、ちょっと左の鼻の奥がですね、なんか腫れてんでしょうね。痛くて痛くてね。まあ声もあんま出ないですね、今日はね。そんなのと、子供たちがなんか文化祭で、で、早く帰ってきちゃったもんだから。で、ずっと私の部屋でですね、ネットやっておりまして、娘だけなんですけどね、それは。で、弾けなくなっちゃって。狭いんですよ、うちの部屋ね。で、あと介護の、義理の母の介護の方のなんか説明会みたいなのがありましてね、今日下の方で、下の階で、でお客さん来ておられました。そんなとこでね、上でおさんがギター弾いてたらちょっとやばいんじゃないかということで、結局できなくなっちゃいまして、まあ仕方ないですけどね、そういうことはね。まあ民間に住んでりゃね、スタジオの一つでも持ってりゃね、いいんですけどね、そんな金ありませんからね。いずれはですね、そういう引き負けれるようななんかスタジオみたいな部屋をね、持ちたいと思っとるわけなんですけども、先ほども言いましたように、今日は子供たちの文化祭だったんですけどね。うちはあの男女の双子なんですよ。で、今中学校1年生で、でまあトイとかテクテク通っとるわけなんですけども、でその文化祭がありまして、今日で文化祭といえばですね、私はもう花形でしたからね。いや、花形っちゅうことでもないですけど、もうとにかくもう文化祭のために3年間通ってたようなとこありましたからね、中学の時代で。1年と2年の時はですね、コントっちゅうかな、あのコントってあのショートコントじゃなくてね、あのな 劇なんですけどね、なんかコントって言ってました。劇とコントが2つありましたね。で、劇の方は、例えば、ゆずるとかね、なんか有名なやつですよ。父帰るとかね。なんか、そういうやつね。そういうやつを、こう、やるわけですね。で、もう一つは、もう、おふざけでね、あの、楽しいやつ、なんでもいいんですよ。自分らで創作ですね。創作の話を作って、で、みんなで演じる、みたいなね。だからもうほとんど生徒中心のやつでしたね。それを1年2年私が、原作して、で、1年の時に主役やって失敗したので、あ、私はやっぱり前に出るべきじゃないなということで引っ込みまして、で、2年からは他の人たちを、主役にしました。主役っていたかな、あれ、太陽に吠えるなってありましたでしょ、昔の刑事ドラマで。あれの、なんかあの、あれをしたんですね、あの、パロディーをね。で、刑事物をやったんですけどね。で、まあそういうのが、1年、2年とやりまして。で、3年になってから、なんか、他の人がもうコント考えてましたんで。で、もう私もそういう人がなんか、やろうとしている時にね、後ろから行って割り込んで、いや、俺がやるんだって言って、だだこねるようなことする人じゃないですからね。そういうの嫌いなんですよ。もう人がもう始めたっていうことになって。で、その人もね、上手い人だったから、渡辺くんっていう子だったと思うけど、彼が作ったって言うから、あなたはもうその方がいいんじゃないかって言って。で、頑張ってな、みたいな感じでね。私は違うことしようと思って。というか、その頃にはもうギターにハマってましたんで、とにかくなんかね、人前で歌ってみたいっていうのがありまして、で、何歌おうかなって、その当時って言ったら、昨日も言いましたけど、吉田拓郎さんですね。あの人の、こう、なんていうかな、アルバムを聴きながら、コードを覚えてね、で、練習したりしてた頃ですんで、一番、でもやっぱりこう、始めた頃って言ったら、コードなんかあんま知らないわけですよ。で、知ってても、抑えられないとかね、そういうのがありまして。何がいいかな。歌詞間違えたりしたらかっこ悪いなとかね、いろいろ考えてね。で、結果、吉田拓郎さんの人間なんてっていう歌があるんですけども、人間なんてラララララララララっていう、これをずっと繰り返すだけの歌なんですけども、 これだったらコードが3つでいけたんですね。 A マイナーと、E マイナーと、いや E7 と D マイナーかな、うん、本当はカポ2なんですけどね、わかりますかね。カポっていうとカポタストというのをですね、2フレットにこう、押さえまして、そんなことを説明しなくていいですよね。わかる人はわかるんですからね、要はあの B マイナーから、始まる歌なんですけども、ね、それでガチャガチャガチャガチャね弾いてね、歌ってましたね。でなんかねこうやって喋るのもしたかったんで、今日はみたいな、僕のためにとかいうな感じでね、そういうのもやりたかったもん で一人一人の時間がこう決まってましたね。もうほとんどちょっとしか歌えずにもう終わってしまったんですけどね、でもなんかね嬉しかったですね。人前で初めて歌ったって、なんか嬉しかったですね。だから3年生もそれだけやってましたね、うん、であとねどういう出し物があったかな中学の時。あとはまあ歌ですね。その歌、今言った歌以外にその合唱とかね、そのクラスごとでやる、クラスごとだったかな、学年ごとだったかな。結構ねあのうちの私の通ってた中学っていうのはあの自主共同学習っていうのを、そういうスローガンでやっておりまして、先生が教壇に立たないんですよ。で、各班が、班の代表が前に出てですね、こういうふうなことを研究してきましたという感じで発表して、でそれで先生は後ろで見てて最後に付け足すんですね。だまあ田舎の学校ですから結構のんびりしてできたんだと思うんですけどね。でもあ詰め込み教育の頃なんですけど、よくああいうやり方をしたなっていう、なんか NHK とかも珍しいことやってるぞみたいなんで、ラジオだったかな、 NHK のラジオが、録画に来たりとかねしてましたけどね。ずっといるんですよ、あの授業やってる時でもね、うん、でまあそういうのでとにかく自主性を、強調しようみたいな、学生たちの自主性を強調しようみたいなのだったので、かなり自由にやらせてもらえて、でその言ったら文化祭なんか特にこう学生たちがこう盛り立てるね行事ですから、だからもう結構ね遊ばしてもらいましたね。でその文化祭以外にでもですね、あとなんだろうな、軽音の連中らがみんな体育館に集まって、で、ミニコンサートやってくれたりとかね、うん、なんかとにかく面白いことを考えたら、うん、即実行できるような学校でしたね。だからそういう意味ではいい学校行ってたなと思うんですけどね、うん、あと他にも何があったかな、なんかいろいろありましたよ、そういう行事みたいなのが、うん、あのクラスの歌を作るとかそういうのはやってるんかな今のも。私はその時作詞をやったんだったかな、ね2年生の時、1年の時は多分やってないと思うんですけど、2年生と3年生が同じクラスで、で、その時に、未だに覚えてますね、その曲ね。全部覚えてないけど、詞を書きまして、で、石田さんっていう女の子が、作曲してくれて、なかなかいい曲だったなっていうのを覚えておりますけどね。まあ私だけじゃなかったな、私と何人かでこう作った詞だったと思いますけどね。未だに覚えてますね。輝く琵琶湖浮かぶ竹生そびえる息吹とか言うて、なんかそんなような歌だったんですけどね、まあそうなんでね、今ちょっとあの遠くの方に頭いってましたけどね、そういうのでとにかく楽しかったんですよ、その文化祭中とね。で子供たちに、で何やった何やったって、どんなことしたん今日はって、お前ら何やったんやって、出し物なんやとかって聞くんですけど、なんかね、あんまりなんかどうでもいいみたいな顔してね、娘がねぶつーっとしてるから、あんまり面白くなかったって言うんですよ。何が面白くなかったんと、なんか失敗したんとか、出し物なんやったん、なんか店やったんとか、クラスでなんかやったんとか、いや違うって、なんていうかもう先生が仕切っちゃって、あの例えば劇なんかもなんか真面目な劇らしいんです。創作の劇だったらしいんですけど、なんか真面目な劇で、最後は、なんだっけな、なんだ、ちょっと忘れましたけどね、なんか積極臭いような テーマの、あれで、地球環境のためみたいな、なんかそんなんとか、うん、なんかそんなようなやつで、んで、 出てくる人たちも、生徒会長の真面目な人たちが出てきてやってくれる、うん、なんかそんなんだったんでね、なんか、文化祭ってもっと面白いもんだったんだと思ってたって言ってね、なんかちょっとがっかりしてましたね。あれは参加しないと面白くないですね。で、やっぱりこう、なんていうかな、もう、学生のがもう仕切ってやらないと面白くないですね。目線が違いますからね。先生の目線っていうのはやっぱりどうしても上の方で。で、本当に子供と溶け込んでやってくれる先生だったらいいんですけども、大体がそうなりませんからね。こんなテーマにしちゃってお前らどうすんだみたいなね。うん、責任問題だぞみたいになっちゃうので、先生がやっちゃうとかなりね、堅苦しいものになってしまって。なんか道徳的なものになってしまってね、まあそういうのっていうのはもういいんですけども、なんか常々そういうことをなんていうかな、言われてる中で、またそういう文化祭みたいな遊びみたいなね、ところでも、そんな積極臭いこと言われてもね、なんか楽しくないんでしょうね。うん。で、各教室でいろんなことをこう出し物やったみたいなんですけど、それもね、なんか並んでいくんだって。並んで、例えばクラスごとにね並んでみて、はいはい、次の教室行きます、時間で切られたりしてね、なんかそんなんだったから、なんか違うじゃないですか、何組は喫茶店をやるとかね、なんか何組はお化け屋敷やるとかね、まああれはちょっと高校生ぐらいになってからやるのかな、で何とかのクラスは絵を展示するとかね、なんかそういうのやるでしょ。でそれもなんかね、みんな並んでぐるーっと見て、で、はい、次の教室、みたいな感じで、うん、なんか遠足でどっかの見学にいたみたいな感じだったみたいでね、なんかつまんなかったとか言っておりましたね。うん、まあ、そういう風になっちゃったっていうのは、先生っていうか学校の方針が固いのか、もしくは以前みんなで、学生たちに任したら、とんでもないことを始めてしまったので、後輩、の人たちがそういう、目に遭ってる、うん、どっちかでしょうね、うん、でもね、なんか弾けられる場所ですからね、もっとこういろんなこと、あ、自分らでこんなことできるんだみたいな、ね、ものがあった方が、いいんじゃないでしょうかね。与えられるものじゃなくて自分らで作り出すっていうことっていうのはすごく大きなことだと思うし、で今特にいろんなものが物に溢れてる時代のだけに、いろんなものっていうのは手に入りますでしょ。作ってるものがね、作ってあるものがすでに、自分で何か作るっていうのはね、うん、これから特にやっていかないといけないことなんじゃないでしょうかね。一回経験するとね、この楽しみっていうのはまた他の形でできますからね、うん、そういうチャンスっていうのをね、与えてあげた方が良かったんじゃないかなと、私も説教臭い形で終わったりするわけなんですけども、そんなわけで今日の春郎のよもやま話、お楽しみいただけましたでしょうか。それでは明日もどうぞお楽しみに。